しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイントフィロバーハニーリー。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、第58回目を迎えました、
はい、さあ今日は、はい、どこからですか。
貝塚市、大阪府貝塚市の山手にあります、久しぶりです、全米ランドからお伝えしたいと思います。
はい、全米ランドの、はい、館内に、
はい
はい、スタジオ、ヒグマスタジオを設けまして、
しまして、
はい、はい、そして、館内の、はい、館内で働いていらっしゃる方々をそれぞれにお迎えして、はい、ゲストとしてお迎えしてお送りしていきたいと思いますが、
はい、今日は
まず今日は、はいはい、まず今日は横田先生をお迎えして、はい、はい、お送りしたいと思います。横田明彦先生です。
こんにちは、横田です。よろしくお願いします。
久しぶりの登場です。はい、
今日はね、はい、収録が2月の11日
建国記念の日なんですよね、
はい、であの放送はね、はい、また違う日に予定しておりますので、うん、聞いてらっしゃる方は、はい、うんうんって思うかもしれませんが、うんね、はい、
ちょっとずれるかもわかりませんけれども、
はい、番組は収録でお送りしておりまして、はい、今日は2月の11日収録をしている今日ですね、はい、2月11日なんですけど、えらい雪降りましたね。
そうですね、今日はもうすごかったです ね
久しぶりの大雪で。
そうなんですよ、びっくりしましたね、はい、はい、さあそしてこの館内に入りまして私ね、はい、さっきほどねブンブンショックなこ
と、何
もうショック大きすぎて階段よろけたわ。
もう足腰生きてるんか。
いやいや、そんなババアでよろけてちゃいますね。ババ、はい、あのショックでよろけたね、横田先生、
そうですね、うん、先ほどいいものをいただいたんですけどもね、とても嬉しいんですけども、
収録日がね収録日がこれ2月11日でございます、はい、あと3日経ったらバレンタインデーじゃないですか。
ということはチョコレート、
よう聞く子でしょ、花ちゃん。
聞く。
全米ランドで収録させてもらう、うん、横田先生や鳥居館長が来はるということで、はい、私ね、もう天文台で働くお二人のためにと思いまして、うん、はい、あの一生懸命探して、うん、あの星や地球が、
うん、そんなチョコレートあるんですか。
はい、あの星とかね、うん、星の形とか、うんうん、星の絵とかがね、うん、こうデコレートされた、うん、あるんですよ、そういうチョコレートが。
喜んでくれたん違います。
これはな、持ってきたわけや。
なんだから
持ってきたわけや。そしてちょっとおもむろに取り出し、
はい、
ね、この袋のままお渡ししようかなと思って、こう手元に用意したわけです、
はい、
で横田先生のね、うん、顔がっていうか目線がですね、その袋にクッとギョクッと止まったわけです、うん、なんか言いたそうな顔をした。なんか言いたそうな顔はしたような気がするけど、
いうことえこんなのいただけるって言うんじゃな
くて、言うてくれるんやろと思いながら期待をしながら、横田先生これ館長と一緒に召し上がってください、あのこんなんあるんですよ、こんなんねあるんですよね、知ってます知ってます、下に展示してあります、うん、
展示
はぁはぁと私が言うや言わんのその合間を縫って、うん、あのもう一回り大きいやつ、あの全部星揃ったやつも置いてますよ、ってそれめっちゃ高い位置で私が諦めたやつですやんかと。
それは全米ランドで販売してるんですか。
いやいや販売はしてないんですけれどもね、あの館長の奥様が、うん、あの館長にということで買ってきたチョコレートが、実は今日持ってきていただいたチョコレートの全く同じものだったんです。
ショックやがな、
ね、何も思い何ね、お前皆さんの思い一緒ない。
ショックやがな。
そらね、
館長を出していただいた瞬間、あこれはきっとチョコレートだなと、うん、ひょっとしてひょっとしてと思って袋を開けた途端に、うん、あ同じものだって申し訳ございませんね、
ひょっとしてしまったわけ。
そんな冷たく言い放ったつもりはないんですけれども、嬉しいんですよ。
そうですよね、はい、いやもう温かく言い放たれても結局ショックは一緒やと思うんで、どっちでもええんですけど、まあもうね、あの大丸の7階催事場ですわ、はい、もう姉ちゃんからおばちゃんからもう、うん、うん、坂わんさか京坂ね、もう、はい、うじゃうじゃもう集まってうろうろしてるこの大催事場です、ね、もう色も A とか B とか C とかいうね、はい、ブロックごとに分けてね、いろんなチョコレート売ってるわけです。ここをねもう人の波を塗ってやっと探し当てて、うん、あどうしようって、土星にしようかしら、地球にしようかしら、地球の方がなんとなく綺麗し青いし、やっぱ土星よりは地球から、
うん、
考えて考えあぐねて購入をしまして、うん、そしてもうあの喜んだ顔見せていただけるものと思いながらお渡ししました。下にありますわと、 で、あの、え、どこにあるんですかと。
見に行った、確認に行った。
行きますよ、
さすがやね。
あの、玄関先に、うん、玄関先って見たことない。連れて行ってもらいました。はい、連れて行ってもらって、館長がうろっとしてはるわけです、その辺で。ね、あの、館長すんません、ちょっと今、彼女ショック受けてはるんですよ。ショックなんでとか、いやいや、これと、あらまあ、これね、もうええ、説明はもうええ。というような形で私、
そういうスタートだった。
全米ランドにてショックなスタートを切らせていただきました、はいはい、今日は横田先生一つよろしくお願いいたします。
お願いします。
痛い痛い、もう花ちゃんショックやわ。
ジョイント広場ハニービー、はい、今日の放送予定なんですけども、はい、あ、今も紹介しましたけども、貝塚市の全米ランドにお邪魔しまして、はい、横田先生からまずお話を伺いたいと思いますし、
はい、
で続いて、うん、大阪府貝塚市の少年の主張、うん、今回は貝塚市立南小学校大西真由子さんの南アフリカに目を向けることから、ちょっと長いんですけども、それをお伝えしたいと思っています。
はい、はい、というわけでまずは全米ランドの横田先生をお迎えして、はい、いろんなお話を聞いていこうと思うんですけれど、
はい、はいはい、改めて、こんにちは、今日はね、今冬の星空ということで、
はい、
まあ、冬の星空といえばまずオリオン座なんですけども、オリオン座にまつわる、ね、お話を、まあ、させていただきたいなというふうに思います。
あ、楽しみですね。
で今あの明け方にはね、あのオリオン座じゃないですけども金星がね、
はい、
あの明けの明星で見えていますし、で夕方には、西の空に木星が見えています。この前話させていただきましたけども、で夜11時頃には、まあ、土星も上がってくるんですけれども、まあ、なんといってもオリオン座がねものすごく目立って綺麗ですので、オリオン座のお話をさせていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
あのまずオリオン座なんですけども、オリオン座にまつわるいろんなお話知ってますかね。
オリオンは、漁師でしたっけ、紳士でしたっけ。
カリウドですね。
カリウドですね、はい
はい、他に何か知ってます、オリオン座にまつわるお話とか。
何追っかけてたとか、なんか記憶にとどめてないですね。何か追っかけてるんですよね。
追っかけてるとかね、いろんなお話があるんですけれども。
サソリ座に向かってるのかしら。あ、全然違います。
そうですね。あの一つあのサソリ座とのお話があるんですけれども、うん、まあ、オリオンはいろんな話があるんですけども、まあ、とにかく狩人でちょっと乱暴者だったという話があるんですね。ですからあの地球上に生きているすべての生き物を俺は全部捕まえてしまって殺してしまうんやというような話をしてたんですよね。
まあ、なんと暴言、は
い、怖
っ。そうなんです。だからとにかく暴れ者で有名だったんですよね。まあ、であまりにも度が過ぎたので、あのゼウスのお妃のヘラという女神さんがいてるんですけども、それが怒って、ね、このままオリオンをあの放っておくと何するか分からへんということで、サソリを毒サソリを仕向けたんですね。
あ、
でそれでオリオンが毒サソリに殺されたんですね。でですからオリオン何も怖いものないでって偉そうに言ってたのに、サソリに殺されたもんやから、とにかくサソリは怖いということで、うん、サソリ座が上がっ、サソリが出てくるとオリオンはあの地面に沈んでしまうということで、
そこか、
はい
はい、
サソリ座は夏に出てくるんですよね。オリオン座は冬の星座なんですけども、うん、だんだんだんだん季節が変わって春になってきて、サソリ座が見え始めるとオリオンは慌てて地面の下に隠れてしまうと、そういうお話が一つあるんですね。
そうか、そうか、追っかけてたんじゃなかったんですね。
追っかけられてるんですね。
追っかけられてるんですね。
怖くて怖くてね。で実はこれはあのギリシャ神話なんですけども、中国にも日本にも同じようなお話がありまして、あの中国ではあのオリオンとサソリが兄弟の星座ということで、ね、仲違いしてて一緒におったら喧嘩してしまうからということで別々に出てくるようになってるとかね、そういう話もあったりして、なんか不思議なことに世界、日本にもそういう似た話があるんですけれども、
日本にも、
はい、そういう話があるんですね、うんうん、でそれ以外にもオリオン座、まあ、いっぱい話があるんですけども、あの一つはあのアルテミスって聞いたことありますかね。
なんか女神様の名前ですね。
そう、女神様、月の女神様ですね。
そうだった、はい、そうだった。
でオリオンはあの、まあ、乱暴者だったんですけども、結構身長も高くて男前だったので、
そうなんすか、
その月の女神とアルテミスと 恋に落ちるわけです、
はい、
でアルテミスも実はあの狩人なんですけどね、狩りをする人の神様だったんですけれども、はい、非常に仲が良くなってしまってあの付き合ったわけです。けど一方は女神様、
付き合ったってまだこれ現実的な表現
そうです、はいはいはい、女神様で一方はまあ一応人間、あのオリオンはポセイドンの子供なんですけれども、ポセイドンと海の神様、
海の神様ですね、
オリオンは海の上も歩けるんですけれども、
ほう、ま
あ、そういう能力あるみたいですけれども、で恋に陥ってしまって、でところがアルテミスのお兄さんは太陽の神のアポロンなんですけれども、それが気に入らなくて、である日のことをそのアルテミス自分の妹に対してあのちょっとよからぬことを企みまして、でオリオンが海の遠くの方にいてるときにあのアポロンが光を浴びせて反射してあの分からないようにしたわけで、黄金に光ると、そういうふうにしたんですよね。それでアルテミスに向かって、お前あの狩りが上手やったらあれを射止めてみということで、アルテミスがそれにあのオリオンと分からないんですけど、それに向けて矢を放ってオリオンが死んでしまうという悲しいことがあったんですね、はい、それを哀れに思ってあの星座になったという話もありますし、まあ、いろんな話があるんですけども、
ギリシャ神話ですよね。
そうなんです、
ドロドロしてまんな、
ドロドロしてますけども、で、まあ、ちょうど月の通り道とオリオン座が重なる時があるわけですよね、はい、でその時だけたまに会えるというふうになってるんですけれどもね、うん、そんな話もありますし、で一方ではやっぱりオリオンは乱暴者だったということもありますので、アルテミスの使えている侍女7人の姉妹がいてるんです、うん、みんな美人の姉妹がいてるんですけれども、それがまあプレイヤーです、日本名ではスバル、
はいはい、
なんですけれども、その7人の女の子がちょっと気に入ってしまって、追いかけてしまって、アルテミスという恋人が いるのに追いかけてしまって、でプレイヤーですが逃げ回ったという話があるんですね。で仕方なくに5年間逃げ回った、5年間追いかけたと、
でもひったら
すごいな、そうなんですよ。で困ってしまって、プレイヤーですの7人姉妹があの困ってしまって、アルテミスに助けを求めて、でアルテミスが星座にしたと、
あ、
まあ、星座ってあの星にしてしまったという話があるんですけども、うん、でちょうど空を見てみると、そのプレイヤーです の、うん、あのまあ、左手になりますけども、うん、オリオン座があるわけですね、はい、だからオリオンが今でも追いかけてると、
追いかけてる、
ずっと追いかけてると、
5年にとどまらず、
はい、でそういう話があった、まあ、オリオン座にまつわる話は、まあ、いっぱいあるんですけれども、は
い、まあ、いっぱいありますけど、大体色濃いことですね。
そうですね、あのギリシャ神話はね、うん、あのそういう話が非常に多いですので、あのたくさんなんですけども、まあ、ただそういうオリオン座なんですけども、オリオン座を見れば、まあ、ものすごく明るい一等星が2つもあります、はい、こんな星座ないんですけれども、2つのある星がある
そうですね、でオリオン座は一番明確に見つけやすいですよ ね、 すね、星座の知識がなくても、はい、
それから
分かりやすい
二等星もたくさんありますし、で三つ星というふうに言われてるんですけれども、そういう形がものすごく綺麗なので非常に目立つんですけれども、オリオン座を眺めれば星の一生も分かると、
実一生
星の一生も分かるという
星座なんです。オリオン座だけでですか、
はい、うん、でオリオン座の左になりますけどね、地球から見ればね、うん、オリオン座の右肩になりますけども、ベテルギウスというあの一等星があるんですけども、はい、非常に赤い星なんですけども、でこの星はあのもう同人で死にかけてる星で、いつ死んでもおかしくない、ひょっとしたら爆発して死んでしまうかもしれないという星なんです。
そないなったらモーリオン座が形崩れるよう
なんですか。形崩れますね、
はい、
そうなんです、うん、それからもう一方の、それから、オリオン座の左肩にある星がリゲルという星なんです、はい、これは白い星なんですけど、これは青年の星なんです、
うんうん、
でものすごく元気な星なんですけども、うんうん、あのまあ、この2つ目立ってますけども、さらにあのオリオン大星雲って聞いたことありますか。
聞いたことだけならありますが、それがどんな形状をしているとかが全然わからないですね、
は
い、
あの三つ星の下の方にあのオリオン大星雲というのがあるんですけど、小三つ星というのがあるんですけれども、でそれの真ん中辺に M42 オリオン座の大星雲というのがあります、
はい、
でそこはね、星が生まれているとこなんです。どんどんどんどん生まれているところなんです。赤ちゃん星です。
生まれているところ、ところエリアということですね、はい、そうですね、
で実はオリオン大星雲とか、うん、それオリオン座にはたくさんね、あの目で見てはなかなかわからないんですけど、はい、いろんなあの星雲があるんですけども、生まれたての明るい、非常に明るい星をの 光を受けて光ってる星雲がたくさんあるんですね、うん、オリオン座の大星雲も実はそうなんですけど、でそこはまあ生まれたての星なんです。生まれたてといってももう100万年近く50万年とか100万年経ってるんですけども、宇宙の年齢から言うと赤ちゃんなんです。
この時間のこの軸、時間軸がもうちょっと想像を絶してしまうので、もういつもここでお話をさせていただくと、そこで私はいつも思考回路が逆回転を始めてしまうんですが。
ですよね。もう何年か前の光が今見えるとかね。そういうんでしょ。
何年か前ちゃいますよ。
何万年か前か。
何万年前ですよ。
ね、そういうようなこと
で。望遠鏡で見たら、トラペジウムという40星が見えるんですけど、星が4つね。それはほんまに生まれたての若い星なんですけども、はい、まあ距離はね、1500光年ほど先なんですけども
1500光年言うたら、ピカッと光ったやつが1500年かかって地球に到達しているから、今光ってるのは1500年前の光ですよ。わけわかれへんし。
どう考えた人間っていうのはね、
あっという間に最近散ってますよ。
まあ、そういうことで赤ちゃん星があって、うん、若い星があって、うん、もう老人星があってということで、オリオン座っていうのは星の一生が分かるところなんですね、うん、
さっき、古いのが 赤く光るって言いましたが、はい、赤く光るということは古いということですか。
そうですね、うん、生まれたての星は元気なので青白いんですね。
青白い、
でだんだんだんだん白くなってきて、で太陽は黄色ですね。太陽は生まれて50億年なんですけども、
で、ね、
であと寿命が50億年ぐらい、まあ、一番いい時ですよね。
いいところ、
でさらに寿命が経ってくると、だんだんだんだん温度が下がって赤くなるんですね。
赤くなる。
さっきのベテルギウスはだいたい温度が3000度ぐらい、表面温度が3000度ぐらいです、うん、で太陽は6000度なんですけども、うん、でリゲルは1万度以上あります、
ね、わー若い、
温度が高いとそれは青年期、星の青年期に当たるということですね。
年を取ってくるとだんだんだんだんもう元気なくなってきて赤くなって、ガスの炎もそうですよね。ちゃんと燃えてない時は赤いですよね。
本当ですね。
温度高い時は青白いですよね。
不完全燃焼の赤いってね、赤い炎は気をつけようっていうのは、そう
ですね。もう赤はもう赤、赤になってきたらもう消えるでこれっていう話をしますね。
だからベテルギウスはほんまいつ爆発して死んでしまってもおかしくない星なんです。でもう自分でね、自分の体を支えきれなくなっていまして、実はベテルギウスは、
どうするんですか。
はい、でベテルギウスはね、大きさがねしょっちゅう変わってるんです。だいたい太陽の直径の500倍ぐらいが一番小さい時なんですけども、
もうわけわかれへん。太陽からねピューって出てるプロミネンスのピュー、
太陽も相当大きいんやろ、あれ。
太陽の表面からピューって出てる、こう毛みたいにピューって出てるプロミネンスが地球の何個分なんですよね、うん、
はい、太陽は地球のね、前も言ったかもしれませんけども109倍ありますけども、その太陽のさらに500倍から1000倍の間で大きさが常に変わってるんです。
知らんもん、そんな。
もう自分の力支えきれなくて、ね、もう大きくなったり小さくなったりしてるんですね、
はあ、
だからベテルギウスは実は明るさも変わってるんです。だいたい5年ちょっとの周期で冷凍星から一等星の間を変わってるんですよ。
いたりきたり、
はい、いたりきたりしてるんです。
それは支えきれなくなってるから、うん、ということですか。
もう自分で、ね、制御できなくなってるんです、
うん、あ、制御できなくなってる、はい、それはその星自体が
自体が
もうどうでもええわみたいな感じになってるんですか。
ね、それは何年後とかの分かるんですか。
それは分からないですね。
適当、
うん、いつなってもおかしくないということは言ってましたけども、宇宙のスケールなので、うん、我々は生きてる間に爆発するかどうか分からないし、うんうんうんね、ひょっとしたらもう爆発してるかもしれないですけども、
うん、そうや、今見えてるの違うもんね。
ベテルギウスまで640光年離れてますので、
640光年、
もし640年前に爆発してたら、うん、そろそろ見えるかもなって。
あ、ですね、
そういうこと
からないですね。
そういうことですね。640年前の例えば今日に爆発してたとしたら、今日爆発が見れるわけじゃないですか。
そうですね。
どんな風に見えるんですか。
いわゆる超新星と言いますけども、うん、急に、まあ、ベテルギウスもともと明るいですけども、はい、もっと明るく輝いて
ドッカーンって見えて、なんか今日のオリオン座は綺麗やないかいみたいな感じに見える、うん、ということですか。
実は牡牛座にね、うん、カニ星雲という星雲があるんですけども、うんうん、これは星が爆発した後なんですけれども、うん、調べてみると1054年に爆発したことは分かってるんです。
だいぶ前ですね。
そうです。あの実は藤原の定家が書いたあの書物の中に星が光っ何かが空で光ったというのが残ってるんです、はいはい、で日本だけではなくて他の国にも残ってるんです、ね、でそれが調べてみると、うん、今あの大石田にある蟹星雲ということが分かっていますので、
お
星が死んだ後ね、
はい、
ものすごく明るく輝いたと、月よりも輝く明るいと、あの輝いたと、
月よりも明るく、はい、
おそういうことが起こるかもしれないですね。あ、
見てみたい、
まあ、生きてる間に見ることができるかどうかは分かりませんけれども、
ね、ものすごい確率ですね、うん、生きてる自分が生きてる間に、
ね、そういうことが起こってるかも分からないということですよね。す届くの遅いもんね。
そうですね、計画は見たんやから。へえ。
ちなみにリゲルの方は、はい、あのまだ青白い星ですから、若い星なのでまだまだ大丈夫だと思うんですけども、あのついでながらあの日本ではベテルギウスが赤く見えるので、うん、平家星と呼んだり、でリゲルの方が白く見えるのであの源氏星と呼んだりしてるんですね、うんうんうんうん、あのそれぞれ平家の
旗色ですね、
旗色でね、
はい、
で考えてみたらあのベテルギウス滅んでいく星ですよね。あ、リゲルは赤
なので、ね、
また元気な星なので、あの平氏と源氏を表してるのかなと、
そのまんまかと
思ってしまったり、
そのままですね、
う
ん、
そういうことなんです。
はあ、上手にというか、偶然なのか、
偶然ですけどもね、
必然なのか、うん、でもね、うん、はあ、赤く見えてるっていうのが年老いた星、消えていくかもしれない星、ね、
うん、まあ、地球はまだしばらく大丈夫です。あと50億年ぐらい大丈夫ですからね。
地球は青かったなんか聞いたことあるね。
あ、でもあれですよ、恒星と惑星の違いがありますから、地球が青いっていうのはこれは光を放ってるわけじゃないですかね。
違う、太陽が黄色です、はいはい、それからアリオン座にはね、うん、ものすごく有名な星雲がもう一個あるんですよ、うん、M78 です。
ほら、
何か知ってますか？
あらあらあら、
ほらほらほら、ブンブン、これ何聞いたことある？
ウルトラマン来ました。ウルトラマン、
ウルトラマン、ウルトラマンの星。
そうですね、
ウルトラマンの星、星雲、
星雲ですね、うん、はい、ウルトラの星って言われてますけども、はい、M78 というのはあのさっきのオリオン座の大星雲と同じで、うん、あの若い星があの光り輝いてるのを反射している
ガス帯ですね、
はい、M40 にもガスなんですよね、うん、星の元なんですけれども M78 も星の元なんです、うんうん、でそれがオリオン座に実はあります。
ウルトラマンはそこから来てるんですね、
はい、かもしれないんですけど、実はねM78 というのはミスで、うん、現行の段階では M87 だったそうです。
あ、入れ替わってる、
はい、それが脚本の段階で誤植で M78 になってしまったという話があるんですけどね、う
ん、M87 はないんですか逆に、はい、
M87 もあります。
あるんですか？
それは乙女座の星雲で、うん、こちらの方はあの銀河系と同じような星の大集団です。
うん、そっちの方がっぽいですね。
多分だから最初はそっちを想定して作ったん違うかなと。
それは星の集団、87は星の集団なので、はい、そのうちのどれかからやってきてもおかしくはないだろうと。78の方はガスの塊やないかと。どこで生まれてどこから来てよんねんと、はい、いうことになってしまいますよね。はい、うん、
ただまあ M78 は1500光年なんですけども、はい、M87 は6000万光年なんです。
来られ
かなり遠いですよね。
来られ、
だからウルトラマンは来ることはちょっと難しいと思うんです
けど、難しいですね。3分ぐらいしか持たへんしね、はい、あれね、無理です。
あ、無理や、無理無理無理無理。
まあとにかくオリオン座はね、見ていてほんまに楽しいですし、なんかそういうことウルトラの星やなと見ながらね、思いながら見てもらうのも楽しいかなと思うんですけども、
ウルトラの星があると、こう3つのこのここのとこですよね。
でちなみにさっきから M って言ってますけども、はい、M って何かご存知ですかね。
何でしょう、ガスの塊の略やったら G なはずなんですけど。
ね、でも M8 になるな、78はガスっていうとか、ガスだけではないよね、
まとまりの M、
はい、M っていうのはね、メシエという
流れてし
まいました
。天文学者メシエ、
メシエ、
メシエ
という天文学者の、はい、名前なんですけども、
頭文字
ですね、うん、あの星を眺めていて、なんか星じゃないんやけどなんかぼやっとしたものが見えるということ で、でいわゆるハレー彗星とかいう彗星ありますよね、はい、それと見間違うので、なんか常にあるから彗星じゃないだろうということで、うん、紛らわしい天体に順番に名前つけていったんです。で一番が先ほどの蟹星雲なんですけど、はい、M1 って言うんですけれども、順番につけていったのが 78番目につけたのがウルトラマンの星ですし、はい、M42番目につけたのがオリオン座の大星雲なんですね、はい、昔それで M なんとかってよく出てきます、はい、アンドロメダ大星雲が M31 であるとかねよく出てくるんですけども、メッシエという人がつけた順番なんですね。
これね、あの天文学私別にあの専門的に学んだことがないので勝手ながら一般ピープルの意見として言わせていただきますが、 M の漢字文字だけであと数字だけじゃないですか、
はい、
どうやって判別すんねんって思うんですけど、
まあ見たらねいろんなのがあるので形で、ね、
形と数字を全部記憶させていくわけですか。
そうですね。で M 天体って言うんですけども100何部しかないので
それはね、
約何もしかない。けど他にもね、星雲星団には NGC とかね、いろんなあのがありまして、
はいはい、
それはもっとたくさんあるんですけども、はい、いろんな人がいろんなあの紛らわしいのでいろいろつけてますので、
はいはい、でもそれは一応正式名称としてまかり通っているわけですから、ね、天文の知識を手に入れていこうと思ったらそれを覚えていかないといけないということですよね。
いやまあそんなに難しく考えなくて もう気楽に見てもらって、ああ綺麗やなと思ってもらったらねいいんですけどね。
それはなんかまた私を中途半端な世界に引きずってしまう甘い誘い文句になるわ。
でも M1、M2、M3 って分からへんで、あんまりね。
ねえ、
うん、
なんかのサイズかな思ってしまいますね。
全米ランドでは前にもお話ししてると思いますけど、はい、携帯電話の待ち受けに写真撮れるというのありますね。
はい、
皆さん実は聞いてください。よく聞いてくださいよ。
ほとんど M 天体の M1 から順番につけてるやつですね。
そうでした、そうでした、
はい、待ち受けね、
あの馬頭星雲、
そうですね、
はい、馬の頭星雲、はい、あれが、はい、とても可愛くて可愛い
あれもねオリオン座なんですよね。
そうなんですか。
馬頭星雲もオリオン座なんです。
いやなんか私知らない
、詳しいな、
詳しくもないのにビンゴさせて
もらって、詳しくなってるやん、
なんかすごくない私。
あれもだから星が生まれてる場所なんですよね。
はい、あの馬頭星雲はそのオリオン座のどのあたりに位置してるんですか。
オリオン座の三つ星の一番左側の星ですね、はい、その近くなんですけども、
はいはいはい、へ、
でそういうのが待ち受けで取れますので、は
い、
M 天体覚えようという人方は全米ランドに来ていただいて、はい、携帯の待ち受けに
M を一番から
100何個全部取っていただいても結構ですので、
長い時間長、
ね、ぜひ来ていただきたいと思います。
でも ね
詳しく説明していただけますしね、
そパソコンからの、ね、うん、取り方も全部説明していただいて、はい、私もの本当にねたやすく、もういくらでもいくらもろてもええんですかでちょっと危機として前回もらったんですけど、
はい、
今も大事にね、うん、携帯電話保存してるんですけど、はい、時々着せ替えたりしてるんですけど、いろんな色があるので星雲って、うん、ね、馬頭星雲紫色でした、ピンク紫とかですね、ピンク、そうですね、はい、あのピンク紫とかいう色はどういう背景があって出るんですか。
あのガスですね、ガスの種類ですよね、
ガスの種類、
物質の種類によっていろんな色が、昔あの理科の時間に炎色反応ってなんか
やったような
ありませんか、
はい、
銅が青色で
炎
を出すとかね、
やったね、
基本的にそういうことですよね、
うん、
何があるかによって。ただあの写真はねちょっと色を強調したりいろいろしていますので、あの望遠鏡で見てあの通り見えるかというとそうではないんですけれども、
そうなんだ、
まあ、基本的にどんな物質でできているかによって色が変わってきますので、
じゃあ逆にその星雲のなんとなしの色を見たらどういう成分で気づかれている 物質が分かるということですね、は
い、
そうなんや。あのね、あの本当に紫色の綺麗なやつから赤く見えるやつからいろんなのがあって、それすごく不思議に思ってたんですよ。
まあ、またあのぜひねあの夜来ていただいて望遠鏡でね、まあ、望遠鏡ではね写真のように綺麗に見えないかもしれないんですけど、ぼやーっとあのいろんなのオリオン座の大星雲の姿であるとかそういうのが見えてきますので、ぜひ見てもらって、あそこで赤ちゃん星が生まれてるんやなと思いながら見てもらったら、またねあの違ってくるかなと思うんですけれども、
ね、楽しみですよね、
赤ちゃん星が生まれてるのね思ってみても、こっち
も前ですよ。今ね夜という話ありましたけど、夜見ようと思ったらその曜日と決まってるんですか。
夜はね木曜金曜土曜日ですね、
木金土
の夜は9時45分に閉館ですので、だいたい9時15分ぐらいまで入っていただければ、はい、あのたっぷりと、はい、見ることができますので、
はい、木曜日金曜日土曜日9時45分閉館ということですので、9時過ぎに来ていただいても説明していただけるということです。
うーん、ね、夜のデートに穴場ですね。
いいですね、
楽しいですよ、うん、これでも45分に帰らなあかんからね、うん、それがちょっと辛いな、9時半に来たら、
うん、もっと早く来なかな。
そうですね、
はい、Boom, boom!
ちゃんのジョニカ広場ハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、今回は貝塚市の山手にあります全米ランドにお邪魔して横田先生から話を伺っています。
はい、BGM はお届けしている BGM は濱田ゆかりさんのアルバム月の道から、アルバムタイトルと同じ月の道のインストロメンタルを、はい、BGM に、お話を聞いていこうかなと、はい、ちょっと洒落た演出でございましょう
ね。はい、はい、横田先生続いてまたお願いしたいと思いますが、はいはい、
ちょっとオリオン座の話ばっかしになったんですけれども、はい、冬といえば冬の大三角、まあ、必ず学校で
やりました。
やりましたね、うん、どの星3つか覚えてますか？
どの星がどうっていうのはよく覚えてないですけれど、きっとあれが三角形みたいな風には、
そうですね、
指で取ることができます。
綺麗な三角形ですね、うん、一つが先ほどのオリオン座のベテルギウスですね、
左肩ですね、
あ、右肩になります。
右肩になりますね。ああ、そうかそうか、はい、彼の右肩になるんですね、ですね、はい、見た感じではなくてね、はい、
はいはい、それが一つですね。それからオーイン座のシリウスという星があります。これは夜見える恒星の中で一番明るい星で、マイナス 1.5 等星なんですけども、はい、ものすごく明るい星ですね。それからもう一つはコイン座のプロキオンという星ですね。これも明るい星ですけども、この3つで冬の大三角になります。でこのシリウスなんですけども、昔からとにかく明るいですので、非常に目立つ星ですので、いろんな基準になっています。例えばシリウスを観測して1年間が365日っていうふうに昔の人は思ったみたいですし、
では暦の
元になってます ね、はい、うん、そうですし、それからエジプトなんかではナイルの星と言われてるんですけども、ちょうどこのシリウスが日の出直前に東の空に見えた時にナイル川が氾濫するんですね。
それは必ず、
必ず、まあ、大体そうなってるみたいですね、はい、昔はカレンダーも何もないですから、うんうんうん、そのシリウスが日の出直前に見えてきだしたら、もうすぐナイル川が氾濫すると。で氾濫に対する対策だけじゃなくて、氾濫するとね、ものすごく栄養分がどんどん来るので、作物がよく育つということで、はい、ものすごく大事な星になってるんですね。でシリウスというのはギリシア語でね、焼き焦がすものという意味で意味があるそうなんですけども、はい、ちょうど太陽と共に出てくる頃に夏になるんです。だから太陽とシリウスで一緒になって夏を暑くにするというような言い方になっているそうですね。なんか英語詳しくないですけども、ドッグデイズって言ったら夏の暑い日のことを指すらしいですけれども、
ドッグデイズ、
はい、ドッグ、いいんですね、
ドッグデイズ、大犬
のね、はい、大犬座のことですよね。このシリウスのことを指しているんですね。
そうなんだ、らしいです。
でこのシリウスがとにかく有名というか、ものすごく明るいですけども、 なんで明るいかというと、まあ、太陽というか地球から近いんですね。たった 8.6 光年なので、うんうん、人間から言えば遠いですけれども、宇宙の中で 8.6 光年で、まあ、隣みたいなもんです。
あ、もうご近所さんな、は
い、たった82兆キロメートルなのでたった
、あ、わかりますね。
でものすごく近いので、
そんだけしかないんやで、
ね、宇宙ではね、
たったそれだけ、
たった
たったそれだけ82兆、
うん、
そうなんです。
プロキオンも1兆2兆います。
そう、プロキオンも 11.4 光年で近いんですね。だから明るいんです、この星はね。でベテルギウスはちょっと遠いけども明るいんですけども、まあ明るいんですけども、それはなんでかってさっき言ったようにむちゃくちゃでかいから、
あ、
明るいというわけです。うん、
そういうことですね。
でかさが違う
よ。でかさが途方もないです ね、
世界の皆さん、空を見ましょうよ、ね、地球の中でごちゃごちゃごちゃごちゃ揉めてる場合違いますよね。戦争なんてバカらしいなと思いますよね。
目の前のことでね、とらわれてたらあかん、ね、世界に宇宙に目を向けてぼんやりと生きよう、
ね、それが一番、ね、トラブルはどんどんなくなると思
う、なくなるの、
なくさないかんよね、皆さん。思うよ、全世界の皆さん、空を見ましょう。
そうですよね、空見たらね、もうそんな細かいことをね、くよくよせんでも ね大きくなります。よくあるんですよ、全米ランドに失恋してきて、はい、で星を見て癒されて帰っていくとか、ね、
それ治ってるんですか。
治ってる
んです。早すぎるやろ。
もうそんなしょうもないこと
、心の病診療所、全米ランド、ぜひどうぞ。
素晴らしいかもしれません。 もうちょっとしたことないけど心の病も治ってしまいます、うん、ほんまです。
やっぱりね、空を見てね、小さいことでくよくよするんじゃなくて心を大きく持っていこうというね、そのきっかけにもなるかもわかりませんから、ね、
スケールが違う、
うん、違う、
あのしょうもない男の振られたのって話とスケールが違う、うん、
そうです ね、うん、はい、ほんで冬はあと冬の大三角もものすごく綺麗ですけども、はい、他にもたくさんね、いろんな星座があります。先ほどの大牛座、スバルがあったプレアデス星団の、ね、はい、スバルですね、そんながあるところであるとか、でこのプレアデス星団も若い星の集まりです、うん、まだ1億年未満ぐらいの
まだね、
まだね、
はい、若い星の集まりものすごく綺麗ですね、うん、日本ではムツラ星とかって言ってるみたいですけども、
ね、スバルそうですよね、
からですよね、明るい日
で、うん、車のスバルもそうですよね、
そうです、車のスバルですね、うん、元ですね、
ムツラ星マークありますよね。
で西洋ではもう一個見えるのはセブンスターズ、さっきのオリオンが追っかけたね、あのセブンシスターズですね、はい、
セブンシスターズですね、
そんな風に言われたりもしますけども、このプレアデス星座ものすごく綺麗ですし、うん、それから他に今年の干支のうさぎ座というのもあるんですよ。
聞いたことがないですよ、うさぎ座。
うさぎ座、オリオン座の足元に、うん、だからオリオンが追いかけてるうさぎですね。
いろんなもっかけとんがらもん、小動物からお姉ちゃんまでもいろいろ追っかけて、でサソリに追っかけられて、しゃあないやつじゃん、ほんまに。
うさぎ座割と形が整っていますので、
あ、そう
なんですか、うさぎかなという耳がちゃんとあって見えますので、またこれもぜひ見ていただきたいですね。
うさぎの顔マークですか、それとも全身ですか。
全身です。
横姿、
あ、横姿です、
じゃあ、あの月のうさぎみたいな、うん、あんな感じですか。月の中に見えてるうさぎ
よりももっとうさぎに見えるかもしれない、ね、
もっとうさぎらしい、
はい、そんな明るい星はないんですけども、形は整っていますので、はい、オリオン座の足元の下です、
うん、足元の下になんか見えたかな、
まあ、一遍ぜひ、ね、見てください。わからなければ全米ランド、
かしこまりました、かしこまりました、
困った時は全米ランド、は
い、というふうにインフォメーションが回ってくる、はい、はい、
で他にもあの双子座とか、はい、それか魚舎座とか、それか鳩座とか、うん、まあ、いろんな星座がありますので、ほんまに冬の星座ってものすごく綺麗ですので、うん、まあ、ぜひ見ていただきたいなというふうに思ってます。
冬はね、空気も澄みますから星座が見やすいですよね。
はい、それで冬の星座のお話とかいろいろちょっとさせていただいたんですけど、はい、また残り時間がだんだん少なくなってきまして、はい、まあ、いつもこうなってしまうんですけれども、
もうね、聞き入ってしまってね、
ごめんなさいね、
忘れてしまうんです。
頭のチョコレートで引っ張りすぎたかもしれません、すみません。
最近星に関する話題ということで新聞にもかなり載りましたけども、はい、NASA がね、惑星をたくさん見つけたっていう、
そうそう、2月の頭の話でしたね。
NASA が、ケプラーという宇宙望遠鏡があるんで、宇宙に望遠鏡あるんですけども、
宇宙にある
望遠鏡、
人工衛星からに望遠鏡つけてるわけですけどもね、
ど、
でそれがね、1200個の惑星を見つけたと。でさらにその中の54個はひょっとしたら水がある、うん、ちょうど中心の恒星からの距離が地球と同じような位置にあるので、うん、はい、水がいてるあるかもしれないと。でさらにそのうちの5個は地球と同じぐらいの大きさちゃうかなということで、うん、ひょっとしたら生命が生まれてるかもしれないということで、うん、まあ、そういう話題があったんですけれども、
はい、ありました、新聞で。私もね、はい、これは横田先生にちょっと聞かなあかん話やわと思ったんです。
これまではね、惑星は500個しか見つかってなかったので、うん、一気に1200個さらに見えましたし、それから生命がいてる可能性がある惑星って今まで2個しかなかったのが、うん、いっぺんに54個増えましたので、まあ、大きな話題にはなってるかなというふうに思います、うん、でこのケプラー望遠鏡というのはもう白鳥座の方向に望遠鏡を向けましてずっと観測してるんですよね。で惑星見つけたといっても惑星を望遠鏡で見たわけではないんです、
はい、
でどうしてるかというと、恒星の周りを惑星が回ってるわけですけども、ちょうど望遠鏡の方から見てその惑星が手前に来ると恒星の光の強さがわずかに小さく弱くなると、
はんは
ん、それを、まあ、すごい技術なんですけども、うん、それを観測してきっと恒星の周りを惑星が通ったんだろうと、
あ、予測というか、
それで見つけてるんですね。
賢っ。
まあ、惑星本体は遠すぎて絶対に見えませんし、恒星がありますから絶対そんなことは不可能なんですけども、まあ言うたら そうですね、皆既日食の状態みたいな形で、うんうんうん、ちょうど
影を捉えて
ケプラー望遠鏡から見たらそう見えるわけですね。それで1200個見つけたと。でしかもあの白鳥座の一部の方向ですから全天の400分の1ぐらいしか観測していませんし、
400分の1、
たった4ヶ月の観測で1200個を見つけたんで、まあ、これからどんどんどんどん数は増えてくると思うんです。
そうですね、はい、無尽蔵に増える可能性ありますよね。4ヶ月でこの数ということは、
はい、まあ、惑星が、ね、あるのはもうね、あの地球だけが特別でもないし、はい、太陽系が特別でもないの、はい、ないので、まあ、当たり前のことなんですけども、まあ、あのすごいことで、とにかくケプラー望遠鏡は15万6千個以上の星をずっと常時観測していまして、何か変化があったらあのそれがちゃんと分かるようになってるわけなんですけれども、これからどんどんどんどん増えてくるかなというふうに思います。
増えますね、はい、これはもう今からの話ですね。
そうですね、だからまあ地球だけが特別な、宇宙の中では特別な星ではないということは、まあまあ分かってる話なので、それがどんどんどんどん実証されてきてるかなと思いますし、で日本もそういう観測もいろいろやっています。あのスバル望遠鏡、はい、先ほどのスバルがついた、ね、ハワイにある日本の国立天文台の望遠鏡ですけど 8.2 メートルもありますけども、あのそれでも探してますし、で今現在はあの口径30メートルの大きな望遠鏡も開発中です。
あ、開発中、
はい、30メートルはめちゃくちゃでかいですけどね、ピンと来にくいと思いますけども、
ピンと来てませんね。私は
8.2メートルというのはだいたい全米ランドにドームがありますけれども、それの外側の直径がだいたい8メートルぐらいなんで、望遠鏡の鏡が全米ランドのドームぐらいの大きさがあると。
それでもすごいなと思うのに、
でさらにそれのよりもでかいと、4倍近い、
4倍弱な、うん、はい、
そういう望遠鏡を今開発しています。それであのいろんな惑星を直接探そうということも計画されていますので、まあ、どんどん増えるかなというふうに思うんですけども、ただそこに生命体がいてるかどうかは分かりませんので、
ですね、はい、
まあ、生まれてる可能性がある星はねきっとあると思うんですけど、
はい、
いわゆる、まあ、宇宙人になるかどうか分からないですけれども
そうですね、天候的条件、気候的条件が整ってる場所はあるはずだ と、
と、
はい、そこに生命が誕生しているかどうか、またはその進化しているかどうかっていうのはこれから、
そうです、ね、
これから私たちが死ぬまでの間に解明されるかどうかということですね。
一度ね、まあ、その話だけでね、
うん、
あ、
そうなんですよ、
ね、これね、この前からずっと中途半端
です
よ
ね、
気持ち悪い
途中で終わってしまう
っていう
ね、
あの
これは続くんですが、
あの宇宙の生命体ということについて、うん、あの改めて日を改めて回を改めて横田先生にもうええわっちゅうほど語っていただきたいと思います
ブンブンはなちゃんのジョニーカフィロバーハニービー、
ジョイント広場ハニービー、はい、続いてのコーナーは少年の主張です。大阪府貝塚市で11月ここ6日に行われた分なんですけども、これは子どもたちが思いや気づき夢を文章にしてアピールしていくというそういうあの内容でして、主催は貝塚市、貝塚市教育委員会、講演は貝塚市貝塚ロータリークラブになっています。で今回は大阪府貝塚市立南小学校の大西真由子さんの南アフリカに目を向けることから、はい、それを聞いてください。
南アフリカに目を向けることから、貝塚市立南小学校6年2組大西真由子。私は昨年ヨハネスブルクへの旅という本を読みました。ヨハネスブルクはどこにあるか知っていますか？南アフリカ共和国最大の都市であり、経済の中心地として発展しています。今年このヨハネスブルクを含む南アフリカの各都市でサッカーのワールドカップが開催されました。 テレビや新聞に映し出されるワールドカップの会場は目を疑うほど立派な建物でした。そして人々は笑顔でサッカーを応援していました。豊かな自然と資源を有する国、南アフリカにほんの一昔前まで悲しい歴史があったことを皆さんは知っていますか？アパルトヘイトという人種隔離政策です。ヨーロッパから移り住んだ人たちが肌の色が違うというだけで先住民の黒人を差別するために作られた法律なのです。その中には制限や支配がたくさんありました。例えば黒人が子供に教育を受けさせたいと思って入学させた学校の設備が整っていなかったり、オランダ系白人だけが使うアフリカン語を使って授業をし、不平等な扱いをされたりしました。特に街並みの差は激しく、よく整備されゴミ一つ落ちていない白人地域の道路、一方黒人の住む街の道路は塗装されず、至る所に汚水やゴミが溜まっていました。同じ人間同士なのに肌の色が黒いというだけで人間扱いをされなかったのです。ほんの少し前まで南アフリカで起こっていた本当の話なのです。私が読んだ本の中には、人間の尊厳を踏みにじるアパルトヘイトに疑問を感じ、政策に反対し自由を得るために声を上げた人たちのことが書いてありました。そしてその多数の人たちは残念なことに命を落としてしまいました。長い戦いのあと、やっとみんなの願いは叶い、アパルトヘイトはなくなりました。テレビから流れてくる映像や新聞だけではわからない南アフリカの歴史です。素晴らしく発展した南アフリカからは伝わってこないかつて差別を受けた人たちの思い。アパルトヘイトがなくなり、南アフリカの社会は変わったのでしょうか。ワールドカップが開催された会場は立派でも、まだまだ経済的には貧しい国なのです。今でも十分な教育を受けられなかったり、家族のために働く子どもたちがたくさんいるのです。私はワールドカップが南アフリカで開催された理由を新聞で知りました。悲しみの大地から虹の国へと発展している南アフリカを知ってもらい、経済が活性化すること、そしてボール一つあればどんな場所でもできるサッカーを南アフリカの人たちに伝えるためでした。今流行しているゴスペルも、奴隷に苦しんだ時代に生まれた生きるための応援歌だということも知りました。私はテレビから流れてくる映像や新聞だけでは本当のことが わからないということに気づきました。かつての南アフリカで差別を受けてきた黒人たちの思いは伝わらないのです。ワールドカップ、私はワールドカップという華やかな面だけでなく、本当の姿をたくさんの人たちに知ってもらいたいと思います。そしてもっと勉強して自分のできることを見つけたいです。将来私はどのような大人になっているのかまだわからないけれど、自分のできることを見つけて行動する人間になりたいです。最近身近なことでも真実を伝えることの難しさを感じています。例えば仲のいい友達が別の友達と喧嘩をしたとき、本当の理由は何だったのか、その理由が正確に伝わらないまま二人の間に溝ができてしまった。本当のことを話すべきか、本当のことを話すと二人の友達が傷ついてしまうことが心配でした。私は二人に何も話すことができませんでした。私の判断は正しかったのかどうか今でも分かりません。何が真実で何が大切なのか、一つの情報に振り回されず、いろいろな面から見て考えて行動していきたいと今は思っています。私の中にも差別や偏見の心がないとは言い切れません。私は南アフリカについて学んだことを忘れません。そして自分の心と行動についてもう一度見つめ直して進んでいこうと思います。皆さんも一緒に自分の心と行動を見つめ直そうではありませんか。
はい、貝塚市南小学校大西真由子さんの南アフリカに目を向けることからを聞いていただきました。
はい、もう日本のね、地球規模でいうと日本のちょうど裏側ぐらい、裏側
まではいかないかな、
まではいかないのか、
うん、ね、アフリカのね、もう本当に一番下というか南にある国ですから。
そうですね、アパルトヘイトという人種隔離差別があって、はい、長年苦しんで今も苦しんでる人たちが実際にある。
はい、
まだそういうのが色濃く残っている国なんですが、うん、あの大西真由子さんがこう書いてた、話していたようにワールドカップが、ね、
はい、
先だって南アフリカで開かれましたね。
すごい話題になりましたよね。
はい、で私の友人もね、うん、ライブ活動をしておりまして、
うん、
南アフリカの音楽を、
うん、
そのまま伝承している南アフリカのアーティストと一緒に、
はい、
この間ね、そのワールドカップが行われたそのちょうどその時期にライブを観光したんですけれど、はい、南アフリカの、ね、国の大使の方が、ね、うん、2人そのためにわざわざその小さなライブハウスに来て、
うん、
そして彼らが最後にライブの最後にチャリティーをお願いしますということで、恵まれない子どもたちがうちの国にはたくさんまだいるんだということで、はい、チャリティーのお願いとともにお話をしてくださいました。このアパルトヘイトのことを話しましたけど、大西さんも最後にね、私の中にも差別や偏見の心がないとは言い切れない、
うん、
だからこそこの南アフリカについて学んだことを忘れずに自分の心と行動について見つめ直して進んでいきたい、
ね、自分を見つめ直すというところに ね、 ね、戻って
る
という、
ここ、ね、
う
ん、ここが素晴らしいところだなと思いました、
ね、皆さんもね、見つめ直してみてはどうでしょうか、
はい、ね、では、大西さんのスピーチに対しての、インタビューと感想を聞いてみましょう、はい。
南小学校大西真由子です。審査員とかの人に思いが伝わってたら嬉しいです。
南アフリカに身を向けることから南小学校6年大西真由子さん。大西さんはアパルトヘイト人権隔離政策という大きな人権問題について深く考えられました。本から吸収したことを自分の言葉で一貫した趣旨で説明されています。一つのゴールがあればできるサッカー、生きるための応援歌ゴスペル、不当な支配の中でもひとときの自由を作り出した生きる力の素晴らしさにも触れられました。さらに言葉だけでなく自分のできることを見つけて行動する人間になりたいと決意されています。聞き手が分かりやすいように説得力のある言い回し、迫力のある表現をされました。力あるニュースキャスターを感じました。素晴らしいです。
はい、今回は大阪府貝塚市立南小学校大西真由子さんの南アフリカに目を向けることからということを聞いていただきました、はい、
そして最後に、はい、大西さんの大西さんへのインタビュー、
はい、
それに答えてくれる声と、それから川村審査委員長からの好評を続けてお送りしました、はい、で大西さんが自分自身のことについて考え直す、振り返るきっかけを作った形にもなったこの南アフリカに目を向ける、はい、ということなんですけどね、これこそ本当にね、考えること、思いを馳せることは世界規模で、うん、そして行動を起こすのは自分の足元から、はい、自分を見つめ直すところから、うん、Think Globally, Act Locally、はい、これヒグマ先生が好きでよう唱えてあるんですよ。
そうです、
はい、呪文のように唱えてあります、はいはい、もうこの原則にのっとったということだなと思いました、
はい、
さあ今日は、番組横田先生をお迎えして、
はい、大阪府貝塚市の山手にあります、はい、全米ランドにお邪魔してます、
はい、
で横田先生から星の話を伺いました。
オリオン座の話からもう何か、
はい、冬の星座ですよね。
また時間足りませんでしたね、
はい、
横田先生、
ね、はい、いつも足りなくなりますね、
はい、
じゃあ今度は横田先生を迎えする日は、地球外生命体について。
そうですね
ずっと言ってるんですけどね、
はい、実はそういう話ものすごく本当は好きなんですよ
私もめちゃめちゃ好きで、はい、その話がしたくて、はい、来てるようなもんなんですけど、 そうですね、その話
なかなかそこまでいかなくてね、
いかないですね、
はい、SF 映画ってものすごく好きなんですね。
そうでしょ、もうなんか気持ちの悪い物体が出てきたらもうね、
僕の一番好きな映画はエイリアンなんです
よ、うん、ええですね、はい、もうよだれぶわーってもうなんか糸引いてるとこ最高ですよね、うん、好き、
いないとは分かってるんですけども好きですよ ね、
うん、もうあんなん出てきたらどうしようもて、はい、ワクワクしますまあ、もう気の合う私たちで、はい、じゃあもう地球外生命体エイリアンについてとくと語る1時間を
別枠で、はい、
ぜひ
特集でね、
はい、もちろんです、もちろんです、エイリアン特集で、
エイリアン特集、
ぜひ設け
全米ランド特集で、
はい、もう私の希望で、はい、
もうぜひ全米ランド離れて、もう個人的に
離れて、
ね、そうですね、
離れてね、
それでもいいです、はい、茶でもしばきながらでも結構でございます
ね、はい、横田先生特集ってこと。
いやいや
いやいや、エイリアン特集、
エイリアン特集、
エイリアンについて語る日というのを作りたいと思います、
はい、
はい、あとね、なんかキムクジャラのなんかね、あんなも好きですわなんかもう得体の知れん、異形のね、
そうですね、
もう作りもんや分かってるんですけど、あんなほんまにおったらどうしよう思って、もうドキドキする。
リスナーの皆さん、花ちゃんって変な人ではありませんよ
いや、若干昔から変わった声は言われるのが好きでしたというわけで、その次回の約束を横田先生とさせていただき、
はい、
今日はぜひ、ね、チョコレートもありがとうございました。
あ、チョコレート、ぜひ美味しく召し上がってください、
はい、えらいなんか暗いやん
いやいや、地球のチョコレートですわ、
そうですね、
はい、よう知ってはる思いますけど、
はい、
そんな感じで召し上がってください、
はい、
ではまた来週お送りします、
はい、はい、お楽しみにしてください。道をたらたら駆け抜けよう、きっと無駄なものなんて
この世にない。あるのはそれぞれが手に入れた夢や愛に合わせられる物語、だからお願い、共に過ごしたこと、共に戦ったこと忘れちゃやだよ。